せっかくネットができてですね、まあこの民主主義の社会で個人個人が自由に社会に発信できるというのは素晴らしい社会になったんですが、まあ、ネット自身もいろんな組織が自分に気に入らないものはもう掲載を禁止するとかいうこともあるし、ネットに参加する側もですね、あまりに無責任なことを言ったりするんですね。我々ネットで何かを発信するっていう人はすごく気をつける必要があるんですね。今私が調べているのは、私は江戸時代の女中さんがですね、チップを断ったっていう話をですね、イザベラ・バードという人が書いているというふうに言ったんですが、ある人からちょっとそうじゃないんじゃないですかと言われて今調査中です。まあ、宿屋の女中さんじゃなくて茶店の女の人はですね、女の子はお茶を出すところ水を出したからお金はいりませんといった例は書かれております。それからその他に2例ぐらいですね、その当時の日本人の金銭感覚っていうのを示してますが、もしかするとイザベラ・シッドも かもしれませんし、その他に私多くの江戸時代の書物読んでるので、ちょっと今度チェックしてみようと思います。言い方も少しですね、イザベラ・バードと言わないで、少し一般的な話としてしようと思います。しかし、まあ、ネットで発言する人はですね、まあ、そういう点をきちっと考えて、もし間違ってれば謝り、訂正し、もしくは調べてやるべきですね。そういう意味で今日話すことを非常にこう僕は危ないなと思ってるのはですね、ネットはですね、よく人の話を聞かないで、もしくはわざと人の話の一部だけ切り取って、切り取るっていうのはですね、何とでもできるんですね。逆の意味になることがいくらでもあるんですよ。日本語っていうのは切り取り方によってできるんですね。例えば非常識という言葉ありますね。非常識、常識じゃない非常識ね。これを非を取って常識ってやるとですね、こういうことは非常識ですと僕が言った場合、その非を取ればですね、こういうことは常識ですになるんですね。言葉っていうのはそういうことがありまして、言葉を切り取るっていうのが一番卑劣なことなんですよ。それでしかもその反論してる人の内容が非常に高度な場合ですね、まあ、その人は十分な知性を持ってるので、切り取ったらどうなるかをご存知の上で切り取ってるので、あまり感心しませんね。これはまあ窃盗に当たるんじゃないかと思うんですね。まあ、人間の魂の窃盗になると思います。まあ、ということでちょっと注釈をしてからお話をしようと思うんですが、この前の大東亜戦争ですね、これは日本と宣戦布告した、日本は世界と戦ったわけじゃないんですね。時々日本は世界と戦ったなんつってる人がいますが、日本に宣戦布告したのはアメリカ、イギリス、オランダ、中国の4カ国でありまして、日本が従って大東亜戦争で戦ったのはアメリカ、イギリス、オランダ、中国の4カ国なんですね。でその当時アメリカはフィリピンに植民地を持ってましたので、日本は主にアメリカとはフィリピンで戦いました。それからイギリスはですね、シンガポールをはじめとしてアジアの東南アジアの多くの国を占領してましたので、イギリスとは各地で戦いました。それからオランダは主にインドネシアでしたからね、インドネシアはオランダ軍と戦いました。まあ中国はですね、白人側に寝返っていたので、まあ、白い中国人という悪口はあるんですけども、まあ、中国の本土で戦ったということになりますね。で結果はですね、まあ、イギリスには完璧に勝ちました。シンガポール要塞、東洋におけるシンガポール要塞を破壊したので、それで司令官を捕まえましたから、したがってこれはまあ完全な日本の軍事上の勝利であります。それからインドネシアはですね、オランダ軍を全部インドネシアから放逐しましたから、これも勝利ですね。それからアメリカもですね、実はフィリピンをアメリカは占領してたので、フィリピンと戦っアメリカと戦ったわけですが、まあ一回はアメリカ軍に勝ってフィリピンから追い出しましたので、これも勝ったことになってるなったんですが、そのうちアメリカが反抗してですね、反抗というのは反対の攻撃と書くわけですが、それがあって、それでフィリピンを今度は日本軍が追い出されましたので、勝った状態ではありません。ただですね、戦争の勝ち負けっていうのは何で決まってるかっていうと、軍隊同士が戦うんです。軍隊同士が戦うもの以外は戦争ではありません。つまりですね、お互いに武器を持っているってことがまず第一の原因な戦争の要件なんですね。だって武器を持っていない小学校の女の子を兵士が機関銃で撃ち殺すなんていうのは、これは戦争でないことはもう歴然としてますよね。これは虐殺っていうんですよね。ですから まずは日本人が戦争のことを考える時はですね、虐殺と戦争を区別しなきゃいけないということですね。当たり前ですよ。虐殺はもう当然犯罪ですね。それから戦争は犯罪ではありません。あの国際法にのっとった戦争をするわけですね。で戦争はもう一つね、要件がありまして、軍隊同士が戦う、つまり武器を持った者同士が戦うんであって、丸腰と戦うのは戦争じゃないって当たり前ですね。虐殺ですね。もう一つはですね、戦争ってのはやっぱりルールがあるんですね。したがって片方が降伏することができるってことが大切なんですね。あのもう皆殺しするかっていうとそうじゃないんですよ。ある程度打ち合ってもうダメだと思ったら白旗を上げる。今度規則が決まってるんですね。これも国際法できちっと決まっておりまして、降伏するときは司令官がいること、白旗を掲げること、兵士は銃を頭の後ろに置いて出てくること、この3つがですね、他にもありますが、まあ3つが重要な降伏の条件なんですね。降伏できること、つまり戦争というのは兵士、あの兵器を持っている同士が戦って降伏ができることっていうのが条件なんです。それがこの前の大東亜戦争で行われたのはいつまでかというと、沖縄戦の前までですね。硫黄島の戦いは一応これ軍隊同士なんで戦えます。これは戦争ですね。硫黄島の戦いという言い方ができます。沖縄はですね、沖縄戦と普通言ってますが、沖縄が戦争かどっかは非常に微妙ですね。っていうのは大量の沖縄に住んでる人で武器を持ってない人が殺されました。武器を持ってない人が殺される、まあ悲鳴の塔で女子学生が身を投げたっていうのは何を言ってるかっていうと、殺戮が一般住民に及んだ、もしくは及ぶ可能性が高かったっていうことを示しているので、沖縄戦が戦争であったかどうかっていうのはちょっと議論する必要があります。それからその他のですね、アメリカが東京を空襲したり、まあ、東京以外のところも随分空襲されましたが、それから広島長崎に原爆を落としたのは、これは戦争ではありません。あのアメリカはですね、沖縄戦以後ははっきりと戦争をもうする意思はないんですね。日本の兵隊を攻めるわけじゃなくて、あの戦艦大和を沈めたのは、戦争ですね。あれは戦艦大和と護衛艦という軍隊に対してアメリカから航空機が出て、戦闘機が出て、戦闘機爆撃機が出てやりましたから、これは戦闘ですね。ただ日本本土への空襲、各都市への空襲、それから広島長崎の原爆はですね、そのアメリカ軍が相手にしたのは小学校の女の子なんですよ。言ってみれば、まあ他にもいますけどね、小学校の女の子なんです。小学校の女の子に対して焼夷弾を落としたり、爆弾を落としたり、機銃照射したり、原子爆弾を落としたのが沖縄戦以降の戦争なんですよ。したがってそこは戦争ではないんです。したがってですね、日本はイギリスには完璧に勝ちました。ですからこれ一勝ですね。あの宣戦布告したのは4カ国、まあ後にいろんな国が宣戦布告しましたけど、あの戦争開始当時は4カ国ですからね。それでオランダも完全に追い出しましたから、これも勝利です。アメリカはフィリピンで勝って負けたから、軍隊としては勝って負けたので、まあ、1勝1敗で終わりました。それからまあ、中国はちょっと引き分けと言ってもいいし、まあ、中国人が引き分けと言えってならいいし、まあ、あまりそういうとここだわりませんが、まあ膠着状態で終わったということは言えるでしょうね。ということは2勝2敗1反則勝ちなんですよ。日本反則勝ちっていうのはアメリカは沖縄戦のあと明らかに戦争の放棄にも反し、虐殺を行って日本が降参したんです。虐殺によって降参するというのはどういうことかというと、ある城を攻めるという時にですね、 城の兵隊と、攻める兵隊とが戦うのをやめて、あの攻める兵隊はその城の中 の女の人とかそういうあの非武装の人たちを虐殺した。それに耐えかねて軍隊が降伏したというやつですから、これは戦争ではないんですね。虐殺なわけです。だからまず日本人は、アメリカ人がどう考えようといいんですが、日本人はですね、太平洋戦争は実はへんてこな形で終わってしまった。本当は軍隊同士で、まあ、戦争ですからね、宣戦布告、アメリカも日本に宣戦布告してますから、戦争で事態を解決しようやと言ったのがアメリカなんですよ。イギリスもそうなんです。オランダもそうですね。中国もそうです。 日本だけが宣戦布告してるわけじゃないんでね、お互いに宣戦布告してますから、戦争でケリをつけようやというふうに言ってるんですが、その戦争でケリをつけるという時に虐殺でケリをつけたということでですね、アメリカがこれをどう考えるか、これはですね、もう今や戦争が終わってからもう70年以上も経ちましたので、やはり学者レベルできちっと議論するということですね。で、このブログをお聞きになった人もですね、決して感情的にならずに、こういったですね、学者レベルのちゃんとした話をですね、冷静な議論で片付けていくことが国際関係も良くし、戦争もなくすことができるというふうに思ってですね、変な上げ足を取られてほしい。こういうこと言うとね、本当上げ足取られちゃうんですよ。武田はなんかへんてこな考えを持ってる。いや、全然そんなことなくて、こういうことを一つ一つ解決していくことが平和をもたらすことだと思っていただきたいと思います。